広報愛川2017年2月1日ナンバー650です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし90分に収まるように編集しています。それでは愛川町録音ボランティアグループ楓の会より広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2017年2月1日、ナンバー650をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町で検索。2月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集、愛川町立品町友好都市30周年。1つ、町の取り組みを紹介します。1つ、調整情報館。一つ、インフォメーション。その他、いろいろなお知らせです。表紙には、青空の下、日向橋と雪化粧をした半原方面の写真があります。特集、愛川町、立品町、友好都市30周年。愛川町と立品町が、町民相互の友好親善活動を活発化するため、昭和62年2月に友好都市提携を結んでから30年を迎えます。その間、両町はスポーツ、文化、経済面などで様々な交流を町民レベルでも盛んに行ってきました。今回30周年を記念して、両町で広報誌に互いの町を紹介する特集ページを掲載します。立品町の概要。人口7265人。長野県の東部に位置し、南北 26.4km、東西 9.9km と南北に細長く、面積は 66.87km です。八ヶ岳連峰の北山麓に広がり、雄大な立品山をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた観光と農業の町です。南部は立品山麓の高原地帯で女神湖、白樺湖、立品牧場を有する一大リゾート地。北部は山麓から田園地帯へと広がる大地で稲作を中心としてリンゴ、高原野菜、畜産などの農業が盛んです。立品町は昭和30年4月、足田村、横取村、三輪村の合併により立品村が誕生し、その後の昭和33年10月に町制を施行し、スタートしました。ご挨拶、愛川町の皆様へ、立品町長、米村正人、昭和62年2月5日に神奈川県愛川町との友好都市の提携を結び、ここに30年を迎えることができましたのも、町民の皆様をはじめ、関係者の皆様の、両町の友好発展に向けたご尽力の賜物と、心から敬意と感謝を申し上げます。提携以来、様々な交流活動が行われてきました。8月には、両町の中学生による、青少年交流事業が行われ、立品エンデコなどで親善を深め、この交流事業を通して得たものを生かし成長されていくことを願うものです。秋の愛川町ふるさと祭り文化展では、立品町の公民館活動グループなどの作品の展示が行われ、立品町の文化展においても、愛川町文化協会加盟団体の作品の展示をいただいています。今後も文化交流が活発に行われ、 文化展以外でも交流が広がっていくことに期待をしています。またふるさと祭りの際には立品町のリンゴの即売により愛川町の多くの方にお買い求めをいただいておりますが、平成27年度からは立品町バスツアーを企画され、多くの愛川町の皆様が立品町を訪れる機会を設けていただき感謝を申し上げます。新春恒例の愛川町一周駅伝競争大会には毎回ご招待をいただいております。沿道では心温まる声援をいただき、参加する選手もその声援を力に愛川路を疾走しています。近年地震や豪雨といった自然災害が数多く発生している中で、地域で暮らす町民生活の安心安全を確保していくことは重要なことであります。平成7年には災害時における相互援助に関する協定を締結しており、平成23年の東日本大震災時にも被害状況などの情報を共有するなど、万が一への備えに対しての体制づくりも進めています。教育、文化、スポーツ、産業、危機管理など様々な分野での交流を通じて両町の絆が進化していることを嬉しく思います。今まで積み上げてきた交流の礎を大切にし、これからも積極的に様々な分野での交流・連携を推し進め、より一層の友好関係が深められるよう努めてまいりたいと考えております。結びに、愛川町のさらなるご発展、町民皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げますとともに、これからも心豊かな住みよい活力あるまちづくりを目指してまいりますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。観光、立品山。八ヶ岳連峰の最北端に位置する立品山、標高は2531メートル。その美しい山容から女の神山や諏訪富士とも呼ばれ、日本百名山にも数えられます。山頂からの展望は八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、御嶽山、乗鞍岳、北アルプス、霧ヶ峰、浅間連山と360度の大展望で名だたる山を望むことができます。女神湖、立品山を姿見のように湖面に映す女神湖、湖周には遊歩道も完備され、座禅草やスズラン、蓮月筋、紅葉と四季折々の彩りを眺めながらのんびり散策が楽しめます。女神湖で催される白樺高原花火大会では湖と花火のコラボレーションをお楽しみいただけます。白樺高原国際スキー場、白樺ツーインワンスキー場、圏央道開通により愛川町からのアクセスも楽々の2時間半晴天率 80% のスキー場へ、立品牧場、白樺高原の大自然を満喫できる観光スポット立品ふれあい牧場では、かわいい小動物たちとのふれあいが楽しめて家族連れに大人気。ゴンドラリフトでは立品ふれあい牧場から五泉水自然園へと絶景の空中散歩が楽しめます。五泉水自然園、立品山の中腹、標高1830メートルに位置し、東京ドームおよそ36個分に及ぶ広大な自然園。原生林の中にはおよそ300種類の高山植物が自生し、野鳥がさえずり、図鑑でしか見たことのない世界が広がります。自然園の中の稜線の滝は、落差およそ8メートルで、心地よい滝の音やしぶきに清涼感いっぱい。特産品、年間降雨量が少なく晴天率の高い立品町。 この恵まれた気候と肥沃な土壌、蓼科山からの清涼な水を受け、心ときめく特産品がいっぱい。果汁が多く香り豊かなリンゴ、粘土質の土壌によりうまみをたっぷり含んだ米、肉質がきめ細やかで柔らかく甘みがある信州蓼科牛をぜひ味わってください。交流、愛川町一周駅伝競争大会、蓼科町選抜チームも愛川町の皆さんと一緒に改装します。愛川町ふるさと祭り文化展、文化祭、蓼科町からも作品を出展したほか、御神水太鼓保存会がステージに出演しました。青少年県外交流事業、町民祭り、蓼科エンデコへの参加やキャンプファイヤー、そば打ち体験を楽しんでいました。友好都市定形式、昭和62年2月5日、蓼科町老人福祉センターで、寮長は友好都市を提携しました。友好都市蓼科町へ行ってみませんか？愛川町では宿泊費を助成しています。友好都市との交流の輪を広げるため、蓼科町のホテルやペンションなどの協定宿泊施設を利用される方に宿泊費用の一部を助成しています。利用対象者、愛川町内に在住または在勤在学の方、助成券の交付、協定宿泊施設を利用する方1名1泊につき利用助成券1500円を交付します。1回につき2泊まで、旅行会社で予約した場合は対象外となります。申請方法、宿泊施設が決まり次第、利用日の前日までに愛川町商工観光課へ申請書を提出してください。蓼科町の協定宿泊施設などの詳細については、同課へお問い合わせください。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3522。
もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。愛川庭園待合室。座卓から要望の高かったテーブルに、愛川庭園の待合室などに新たに和室用のテーブルと椅子を設置しました。椅子は膝などへの負担がかからない高さで、高齢者の方にも使いやすく、テーブルも椅子の高さに合わせたものとなっています。問い合わせ、愛川庭園、電話046-285-9411。気軽に楽しく健康づくり、老人クラブへスカットボールセットを貸与。生き生きとした毎日を過ごし、仲間づくりを通して生活を豊かにする楽しい活動を行っていただくため、老人クラブにスカットボールセットを貸し出しています。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。ドライバーに町を PR。 半原の国道412号沿いに観光看板を設置。半原の真名倉坂沿いに国道412号を走るドライバーに向けた観光看板を設置しました。看板は高さおよそ5メートルで、町観光キャラクター愛ちゃんがお出迎え。厚木方向には中津川での釣り、水遊びやハイキング、津久井方向には宮ヶ瀬ダムやロードトレイン愛ちゃん号などのイラストを描き、町の観光スポットを分かりやすく PR しています。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。中津地区の道路整備を進めています。中津睦倉地区のちょうど中津2654号線の改良工事を行っています。この工事により、道幅が 4.7 メートルに広がり、よりスムーズに通行することが可能となります。中津桜台地区のちょうど中津 109号線では陸運支局南交差点付近のおよそ300メートルにわたって舗装を新しくする工事を実施しました。問い合わせ道路課道路整備班電話内線3417。水路橋の補修工事を行っています。坂本坂にかかっている水路橋について延長16メートルにわたって防水や剥落防止、炭素繊維シートによる補強などの補修工事を行っています。この工事により、さらなる安全性が確保されます。問い合わせ、下水道課、公務班、電話内線3433。箕輪郷地の水路を整備。隅田下箕輪地区に広がる箕輪郷地内用水路の整備改修工事を進めています。今年度は高知西側の水路をおよそ120メートルにわたって更新しました。問い合わせ農政課農林土木班電話内線3532。調整情報館募集。町の封筒およびホームページに広告を掲載しませんか。問い合わせ関西契約課関西班電話内線3263。総務課広報広聴班電話内線3221。町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告及び町ホームページのバナー広告を募集します。この機会に企業の宣伝活動の一環として広告を載せてみませんか。いずれも風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できませんのでご了承ください。一般共用封筒への広告。一般共用封筒は主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ他方面への PR が可能な広告媒体です。掲載期間、平成29年10月上旬からおよそ1年間、在庫がなくなるまで。応募期限、3月31日金曜日。申し込み方法、次の書類をお持ちの上、関西契約課へお申し込みください。相川町業務用封筒、広告掲載申し込み書。広告原稿及びその電子データ。会社案内、パンフレットなど、事業内容、社歴などがわかるもの。なお、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。ホームページ、バナー広告。バナー広告とは、町ホームページのトップページ内に表示する有料の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクをさせるものです。町ホームページには、本年度月平均でおよそ9万4千件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ多くの方が閲覧しています。掲載期間、4月1日から平成30年3月31日まで。なお、1ヶ月単位とし、最長で1年間とします。掲載場所及び募集枠数。町ホームページのトップページ、下段に設ける12枠。応募期限、2月28日火曜日。応募期限後に空き枠がある場合には、随時応募を受け付けます。申し込み方法、次の書類をお持ちの上、総務課へお申し込みください。相川町ホームページ、広告掲載申し込み書。バナー広告の画像ファイル、会社案内、パンフレットなど、事業内容、社歴などがわかるもの。なお、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。自治会、行政区自治会に加入しましょう。問い合わせ、行政推進課、共同推進班、電話内線3245。行政区自治会は 地域に住む皆さんがふれあいの輪を広げ、お互いに助け合いながら豊かで住みよい地域づくりのため自主的に運営している組織です。現在町には21の行政区があります。それぞれの地域で創意工夫を凝らし、お祭りや運動会、防犯パトロール、災害に備えた自主防災組織の運営や防災訓練など様々な活動を行っています。安全で安心して暮らせる町を作るため、行政区自治会に加入し地域の活動に参加しましょう。加入希望などの問い合わせは地域の行政区自治会役員までご連絡ください。
校長、校長事業、あなたの声を聞かせてください。問い合わせ、総務課広報校長班、電話内線3221。校長事業は広く町民皆さんから町に関するご意見やご要望を伺い、調整に反映させていく取り組みです。手紙や電子メールなどでご提案などをいただく私の提案のほか、町長が直接皆さんのお声を伺う各種懇談会も開催しています。皆さんの貴重な声をぜひ町へお伝えください。調整に参加して共同による町づくりを進めていきましょう。私の提案。私の提案の専用用紙と提案箱は、町役場1階ロビーをはじめ、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザに置いてあります。ご提案は直接提案箱に入れるほか、郵便やファックス、町ホームページのホームや電子メールでも受け付けています。いただいたご提案は、町長をはじめ町職員が内容を検討し、調整に反映します。平成28年にいただいた主なご提案。平成28年1月から12月までの提案数は、56人の方から78件でした。内容別では、公共施設や住民サービスに関するご提案が最も多く、次いで道路や公共交通に関するご提案、子育てや教育に関するご提案などをいただきました。いただいたご提案の一部と町の回答を紹介します。提案。台風の際などに避難に関する情報が町から出されますが、具体的な避難方法がわかりません。回答。台風などにより土砂災害発生の危険性が高まった場合に、町から避難情報を発令しています。避難情報が発令された場合の行動について、分かりやすくイラストなどを交えたチラシを作成し、新聞折り込みで配布しました。なお、昨年の風水害による被害を受けて、国の方針により、避難情報の名称が変更されました。新しい名称は、緊急度の高い順に、避難指示、緊急、避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始となります。提案。放課後児童クラブの対象年齢は小学1年生から3年生までですが、対象を6年生までに拡大してください。回答。町では放課後の遊びや生活の支援を通して児童の健全育成をより一層充実するため、平成29年4月から放課後児童クラブの対象年齢を小学6年生までに拡大します。提案。全国の山で販売している登山バッジの愛川町バージョンを制作し販売してください。回答。登山バッジは今まで愛川町をご存じなかった皆さんにも町を PR する有効な手段と考えていますので、町観光協会が制作し、3月頃から県立愛川公園や役場などで販売する予定です。提案。第一号公園ジョギングコースの一部で、照明灯の光が木の枝で遮られて暗くなっている箇所があります。回答。照明灯の光を遮っている木の枝を剪定し、
夜間でもジョギングコースを安心して利用していただけるようになりました。子育て中の親と町長との懇談会。平成28年11月22日に健康プラザで子育て中のお母さん25人にご参加いただき、子育て中の親と町長との懇談会を開催しました。当日寄せられた主なご意見を紹介します。意見、インフルエンザ予防接種の費用を助成してください。回答、現在国の方針によって定期予防接種が増えてきており、町の費用負担が増加する傾向にありますが、任意接種となる子どもたちのインフルエンザ予防接種費用の助成については前向きに検討してまいります。意見、放課後児童クラブに塾講師などを派遣し学習できる機会を設けてください。回答、学習習慣の定着を図るため、本年度から小学3、4年生を対象として放課後学習アスナロ教室を実施しており、多くの子どもたちが参加しています。ぜひご利用ください。意見、中津交差点付近で交通事故が多いため、横断歩道やガードレールを設置してください。回答、横断歩道や信号機は県の公安委員会が設置しています。ご指摘の箇所への横断歩道などの設置については、これまでも県や警察に対し要望を行っていますが、今後も引き続き要望してまいります。中学生への町長特別授業。平成28年7月に町長が町内3中学校へ出向き、町の歴史や財政状況などについて2年生の皆さんに特別授業を行いました。生徒の皆さんから寄せられた主なご感想やご意見を紹介します。町長特別授業を受けて、より町が好きになりました。町の歴史や現状について深く知ることができました。きれいな水田や川などの自然がある相川町はとても良い場所だと思いました。鉄道を誘致して観光客を増やしてほしい。大きなショッピングモールを作ってほしい。給食を小学校のように学校で作るようにしてほしい。ボランティアを募集して町をきれいにしてほしい。小学生とのランチミーティング。平成28年6月から11月にかけて、町長が町内6小学校へ出向き、6年生の児童の皆さんと給食を食べながら、将来の夢や小学生から見た町への意見などについて語り合いました。児童の皆さんから寄せられた主なご意見を紹介します。町に電車を通してほしい。体育館が暗いので明るくしてほしい。中学校でも小学校と同じように学校で作った給食を食べたい。いつまでも自然が豊かで綺麗な町であってほしい。校庭にバスケットボールのゴールを設置してほしい。校庭や学校の周りの道路を広くしてほしい。学校の水道から温水が出るようにしてほしい。窓口、マイナンバーカード、個人番号カード、通知カードの受け取りはお済みですか。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3315。マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野での利用が始まっています。マイナンバーカードや通知カードは、行政手続きなどで必要になりますので、大切に保管してください。マイナンバーカード。マイナンバーカードの交付を申請していただくと、カードが出来上がった後に、役場から交付通知書、はがきを送付しています。交付通知書が届いた方は、受取期間内に住民課で手続きを行ってください。受取期間が過ぎてしまった場合でも、マイナンバーカードを交付しますので、お早めにお越しください。平日の受取が困難な場合は、1ヶ月に2回、土曜日または日曜日の午前中に、休日受取窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。通知カード。 平成27年10月5日現在の住民票の住所地宛てにマイナンバーを記載した通知カードを簡易書き留めで送付していますが、不在などの理由で受領されなかった通知カードは役場で保管しています。通知カードをまだ受け取っていない方は住民課でお渡ししますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上来庁してください。運転免許証など顔写真付きの公的証明書をお持ちでない方は、保険証と年金手帳など2点以上の確認書類が必要となります。受け取りに必要な書類や受け取り方法、休日受け取り窓口の日程などは、住民課住民窓口班までお問い合わせください。防災。大雪対策は万全ですか？地域力を生かして除雪作業を。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782、道路課道路管理班、電話内線3412。まとまった雪が降ると交通機関が麻痺するなど、日常生活に大きな影響が出ます。家庭や地域で大雪への備えをしておきましょう。カーポートやビニールハウスは支柱などで補強し、降雪時は屋根の雪をこまめに下ろしましょう。自動車は冬用タイヤに交換するか、タイヤチェーンなどを用意しましょう。スコップなどの除雪用具や防寒着、滑りにくい靴を用意しましょう。倒木などの影響で停電する場合があります。石油ストーブやカイロ、懐中電灯、携帯ラジオなどを用意しましょう。トラックなどの流通が途絶え、店頭から商品がなくなる可能性があります。食料や飲料水、燃料などの不足に備え、備蓄しておきましょう。降雪時の無理な外出は事故の原因になりますので控えましょう。路上に突き出した樹木は除雪作業の支障となりますので刈り込みをしてください。地域力を発揮して除雪作業にご協力を。町では町内の建設業者や重機を持つ地域の方々のご協力により除雪作業を行っています。重機などを利用した除雪は幹線道路から順次行いますので、身近な生活道路の除雪は地域やご近所の皆さんのご協力をお願いいたします。自宅前、歩道、通学路の除雪は地域の皆さんでお願いします。路上駐車は除雪作業の支障となりますのでやめましょう。車道への排雪は交通の支障となり事故の原因になりますのでやめましょう。道路沿いの空き地や田畑に雪を押し出す場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。
計画。相川町森林整備計画変更案、縦覧のお知らせ。問い合わせ、農政課農政班、電話内線3532。町では森林整備の推進を図るため、森林法の規定により策定する森林整備計画の変更案の縦覧を行います。この計画は、町内の民有林について、森林整備の方向や造林から伐採に至る業務の修行方法などを定める計画で、森林法の改正に基づき、鳥獣害を防止するための措置を実施する森林の区域、鳥獣害防止森林区域を設定するために変更するものです。計画案に意見がある場合は、縦覧期間中、町に意見書を提出することができます。縦覧及び意見募集。2月1日水曜日から3月2日木曜日まで、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日除く。縦覧場所、農政課。意見書の提出方法。住所、氏名を記入した意見内容を提出してください。様式自由。表彰。消防出初め式で消防功労者を表彰。問い合わせ、消防課庶務班、電話046-285-3131。1月7日、 墨田久美の間の消防訓練場で、消防署、消防団、地域や事業所の自衛消防隊などが集結した消防出初め式を開催しました。消防演技や一斉放水などのほか、相川東中学校吹奏楽部や相川高校和太鼓部の演奏も披露され、今年一年の安全祈願と式の高揚を図りました。合わせて、消防功労者への表彰が行われ、次の方々が受賞されました。継承略、相川町長表彰、優良分団、第一分団、神奈川県知事表彰、永年勤続20年表彰、第一分団第一部副部長、小島智五郎、第一分団第五部班長、佐々木実、元第一分団分団長、梶和夫、神奈川県消防協会、厚木市愛好軍支部長表彰、団体表彰、第三分団、神奈川県消防協会、厚木市愛好軍支部長表彰、功績表彰、第二分団第四部班長、小曽根秀樹、同班長、小川素直、第三分団第五部部長、中川茂、愛川町消防団長表彰、功績表彰、第一分団副分団長、吉田信和、第一分団第二部班長、小倉祐樹、同班長、小島隆、第一分団第四部部長、勝原健一、同副部長、橋本智之、第一分団第五部副部長、尾本大輔、第一分団第六部団員、小倉慶三、第二分団第一部副部長、宮城隆則、同団員、関根正史、第二分団第二部部長、篠崎直樹、同副部長、中溝育夫、同班長、坂本豊、第二分団第三部班長、土門直之、同班長、小針智弘、第三分団第二部副部長、長島信夫、第三分団第三部部長、加谷大輔、同班長、高木勝、第三分団第五部副部長、野呂俊也、愛川町消防団長表彰、永年勤続10年表彰、第一分団第二部班長、小倉祐樹、同班長、小島隆、第一分団第六部班長、小島翔太、同団員、小倉慶三、第二分団第一部部長、谷島徹、同副部長、宮城隆則、同団員、関根正史、第二分団第二部部長、篠崎直樹、同副部長、中溝育夫、同班長、坂本豊、第二分団第三部班長、土門直之、同班長、小針智弘、第三分団第二部部長、山口拓也、第三分団第三部部長、加谷大輔、同副部長、石井雄一郎、同班長、寺尾光義、同班長、高木勝、第三分団第五部副部長、野呂俊也、同団員、春口隆之、愛川町、消防団長表彰、永年勤続7年表彰、第一分団第三部班長、大島正俊、同団員、滝沢翔太、第三分団第二部班長、戸田春国、第三分団第四部班長、小野寺明。税金、所得税の確定申告、町県民税の申告は、2月16日木曜日から3月15日水曜日まで。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。今年も確定申告の時期が近づいてきました。毎年、申告期限間近になると、窓口が大変混雑しますので、申告と納税は早めにお願いします。今回の申告から、マイナンバーの記入と本人確認が必要となります。申告の際には、マイナンバーカードや通知カードのほか、運転免許証などの本人確認書類を忘れずにお持ちください。所得税の確定申告が必要な方、 確定申告は、1年間の所得と税額を申告し納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。1、事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。2、給与の年間収入額が2000万円を超える方。3、給与以外の所得が20万円を超える方。4、給与を2箇所以上から受けている方。5、年末調整の扶養控除などに誤りがある方。6、不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した方。7、公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。7に該当する方で、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の時は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、小県民税の申告は必要です。外国の公的年金を受給していた方は、確定申告が必要です。ふるさと納税をした方が確定申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がなくなります。その場合、申告の際には、ふるさと納税の領収書または支払い証明書が必要となりますので、必ずお持ちください。小県民税の申告が必要な方。1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は、町県民税の申告が必要となります。1、昨年中に所得のあった方、給与所得だけで、給与支払い報告書が勤務先から町へ提出される方は除く。2、給与所得者で、給与以外の所得があった方。3、所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方。4、税法上、扶養親族になっていない方。昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や、国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、小県民税の申告書は、前年の課税をもとに申告が必要と思われる方に郵送します。申告をする場所、厚木税務署、時間、午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から、愛川町役場分館申告会場、時間、午前8時30分から11時までと、午後1時から4時まで、お願い。申告の受付期間は混雑が予想されます。厚木税務署へはバスなどの公共交通機関をご利用ください。町役場へ車でお越しの際は、愛川北部病院西側駐車場をご利用ください。問い合わせ、町県民税の申告について、町税務課町民税班、電話、内線3272、所得税の確定申告、e-tax について、厚木税務署、電話046-221-3261、国税庁ホームページ、http://www.nta.go.jp/。税金。厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ。厚木税務署、電話046-221-3261。申告書作成会場開設について。所得税などの申告書作成会場を次の通り開設します。日時、2月16日木曜日から3月15日水曜日まで、午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から、場所、厚木税務署、厚木市水引1-10-7、 なお、2月15日水曜日までは、税務署内に申告書作成会場はありませんが、作成済みの申告書を提出できます。土曜、日曜、祝日の除く。日曜日にも受付、2月19日日曜日、26日日曜日に申告書作成の助言や申告書の受付を行います。時間は午前8時30分から午後5時まで。電話での相談や他の業務は行いません。当日の混雑状況により、受付を早めに終了させていただく場合があります。ホームページで確定申告書が作成できます。確定申告書は、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで作成できます。作成した申告書は印刷して書面で提出するか、e-tax、国税電子申告、納税システムからインターネットを利用して申告することができます。小規模納税者などのための無料申告相談会。小規模納税者の所得税と消費税、年金受給者、給与所得者の所得税の申告を対象とした税理士による無料相談会を開催します。なお、土地、建物、および株式などの譲渡所得のある方は対象となりません。日時、2月4日水曜日、9日木曜日、午前9時30分から午後4時まで。会場、町文化会館3階大会議室。持ち物、確定申告提出書類、印鑑、給与や年金などの源泉徴収票、各種所得控除額のわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類の写し、税理士記念日確定申告無料申告相談会、2月23日の税理士記念日に合わせ、東京地方税理士会厚木支部による無料申告相談会を開催します。公的年金などの受給者で所得税の確定申告書を提出する方や、年金受給者、給与所得者で医療費控除の還付申告書を提出する方が対象です。なお、収入金額が800万円を超える方など、相談内容により対象とならない場合があります。日時、2月22日水曜日、午前10時から午後4時まで。会場、厚木市文化会館、厚木市女 1-9-20。 持ち物、確定申告提出書類、印鑑、給与や年金などの源泉徴収票、各種所得控除額のわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類の写し、相続についてお悩みの方へ。国税庁ホームページの相続税、贈与税特集では、相続税の仕組みをわかりやすく説明した、相続税のあらまし、平成28年分を掲載しています。相続税の申告の要否を判定できる、相続税の申告要否判定コーナーもありますので、合わせてご利用ください。
人権、人権啓発の集いを開催。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319。12月3日、人権週間に合わせて、意識の普及と向上を図るため、愛川町人権啓発の集いを開催しました。当日は、中学生人権作文、ポスター、優秀賞の表彰のほか、講演会が行われました。表彰された方は次の通りです。継承略、愛川町長、愛川町人権擁護委員、協議会長表彰、人権作文優秀賞、井上祐希愛川中3年、袖山理沙愛川中3年、人権ポスター優秀賞、安座ひな愛川東中3年、中村綾音愛川東中3年、横浜地方法務局厚木支局長、厚木人権擁護委員協議会長表彰、人権作文入選、井上由紀
相川中三年、袖山理沙、相川中三年。環境、環境ポスターコンクールの入選作品が決定。問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3514。身近な自然や環境問題に関心を深めてもらうため、環境ポスターコンクールを実施し、次の通り入選作品が決まりました。継承略、入選作品は、2月1日水曜日から13日月曜日まで、文化会館1階ロビーで掲示します。小学校低学年の部、最優秀賞、市橋陸、中津第二小2年、優秀賞、小島レク、半原賞1年、吉田空河、菅原賞2年、佳作、中村レズヤ、半原賞2年、小座の雪の、田代賞2年、妹ほのか、中津賞2年、富十海流、中津第二賞2年、若林美優、菅原賞1年、小学校中学年の部、最優秀賞西川光、中津賞4年、優秀賞金田凛太郎、田代賞3年、亀井蘭馬、菅原賞4年、佳作、紀藤空、田代賞4年、中澤理子、中津賞4年、鈴木ひな、中津第二賞4年、田尻かれん、中津第二賞4年、川島美美か、菅原賞4年、小学校高学年の部、最優秀賞、竹川春奈、半原賞6年、優秀賞、奥野果歩、半原賞6年、大貫くるみ、田代賞6年、佳作、松井七海、中津賞6年、秋元、綾菜、中津第二賞6年、新原紗菜、中津第二賞6年、佐々木俊介、菅原賞6年、中村総合、菅原賞6年、中学生の部、最優秀賞、渡部遥か、相川中3年、優秀賞、柳川琴美、相川東中3年、木所彩香、相川東中3年、佳作、長谷川よすが、相川中3年、高瀬小春、相川東中1年、関戸、ゆい、相川東中2年、佐々木徹、相川東中2年、宇林朝日、相川東中3年。アイラブ子育て、子育てプチポケット。問い合わせ、子育て支援センター、健康プラザ3階。電話、046-285-8345、優しい子。笑顔の交換しよう。移動子育てサロン、子育てホットタイム、お父さんのための土曜講座、土曜サロン。ご利用ください。町の子育て応援事業、出産祝い金。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班。電話、内線3363。新たにお子さんを出産した世帯へ、出産祝い金を交付します。金額は第1子が3万円、第2子が5万円、第3子以後が7万円です。子育て応援赤ちゃん育児用品購入費助成。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話、内線3363。1歳未満のお子さんを対象として、町内のドラッグストアで紙おむつ、粉ミルクなどの育児用品購入できる助成券、年間42,000円を支給します。 3世代同居等定住支援事業問い合わせ企画制作課マーケティング推進班電話内線3233親子孫からなる3世帯世帯が町内で同居または近居するために住宅を取得またはリフォームする場合にその費用の一部を補助します。放課後学習アスノロ教室問い合わせ教育委員会指導室電話内線3618小学3、4年生を対象とした学習習慣の定着を図るため各小学校での放課後学習教室を実施しています。お楽しみクイズ、今月号の候補相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。街では町民皆さんのご意見などを伺うため様々な校長事業を実施しています。町長と子どもたちが給食を食べながら意見交換をするランチミーティングは次のうちどの施設で開催したでしょうか。1保育園、2小学校、3中学校。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、2月6日月曜日。郵送の場合は当日、消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、すみだ 251-1、総務課広報広聴班。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は3月1日号でお知らせします。1月1日号の答えと当選者、継承略、正解2、2年生。当選者、富田雅史、淡井美奈、熊坂優太。
インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341、乳幼児の健康審査、すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談、お子さんの歯科保険指導、産後ママのためのリラックス教室、マタニティセミナー土曜日1日コース、もぐもぐ赤ちゃんセミナー離乳食講習会、県厚木保健福祉事務所からのお知らせ。厚木保健福祉事務所を会場に健康・福祉に関する相談・検査などを実施しています。事前に電話で予約をしてください。問い合わせ、申し込み、厚木保健福祉事務所、電話 046-224-1111 代表、精神保健及び認知症相談、心の病気の治療や再発予防、認知症についての相談、アルコール、薬物、シンナーなどの依存症の相談も行います。日時、月に3回程度実施、相談日時はお問い合わせください。栄養専門相談、病気の方などの食事相談を行います。日時、2月14日火曜日、28日火曜日、午前9時30分から午後4時まで、障害児者のための歯科相談、日時、2月2日木曜日、
午前9時30分から午後4時まで、エイズ無料検査、日時2月9日木曜日、23日木曜日、午後1時10分から3時まで、なお、相談は随時受け付けています。高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？接種期間は3月31日金曜日までです。町では予防接種法に基づき、高齢者肺炎球菌予防接種の助成を行っています。対象者には申請用紙を送付していますので、接種を希望する方は健康推進課で手続きを行ってください。本年度に助成を受けられる期間は3月31日金曜日までとなります。まだ住んでいない方はお早めに接種してください。期間中に接種しなかった場合は任意接種となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。受診券の交付、接種前に健康推進課で受診券の交付申請を行ってください。受診者負担金4000円、町民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は無料。接種方法、3月31日金曜日までに受診券を持って町が指定する医療機関で接種してください。肺炎球菌とは、肺炎は主に細菌やウイルスが肺に感染して炎症を起こす病気です。肺炎の原因となる細菌やウイルスには様々な種類のものがありますが、日常でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。肺炎球菌予防接種を行い、肺炎球菌による感染症や感染時の重症化を防ぎましょう。保健師から一言。ノロウイルスを予防しましょう。年間の食中毒患者数のおよそ半分はノロウイルスによるものです。このうちおよそ7割は空気が乾燥する冬季に発生していることから、この時期に集団発生する感染性胃腸炎の多くはノロウイルスが原因と考えられています。ノロウイルスによる食中毒は人の手を介した感染が疑われており、主に調理した人を通じた食品の汚染により発生します。ノロウイルスは感染力が強く、大規模な食中毒などを起こしやすいため注意が必要です。ノロウイルスによる食中毒予防のポイント。調理する人の健康管理、感染しないように普段から食べ物や家族の健康状態に注意し、具合の悪い時は食品を扱う作業を控えましょう。調理する前の手洗い、調理前やトイレに行った後だけでなく、調理中もこまめに手を洗いましょう。指の間や爪の間など、汚れの残りやすいところは特に丁寧に。調理器具の消毒。洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱しましょう。ノロウイルスの感染を広げないために、感染者が触れたものの処理。感染者が触ったり、嘔吐物がついたりしたものは、他のものと分けて、塩素消毒液、台所用漂白剤などで洗浄、消毒を行います。嘔吐物などの処理。ノロウイルスは乾燥すると空中を漂い、口から感染することがあります。嘔吐物やおむつは次のような方法で速やかに処理し、二次感染を防止しましょう。1、使い捨てのマスク。手袋などを着用します。2、ペーパータオルなどで静かに拭き取り、塩素消毒液で消毒後に水拭きを行います。3、拭き取った嘔吐物や手袋などはビニール袋に密閉して廃棄します。
催し、
外国籍住民との共生を目指す交流会。国際交流を深めるため、外国籍住民との共生を目指す交流会を開催します。日時、2月26日日曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、文化会館3階大会議室。申し込み、2月19日日曜日までにお申し込みください。問い合わせ、文化会館、電話046-285-6960。愛川国際交流クラブ事務局、佐藤、090-3529-2675。ニラサワ、090-2339-0004。第4回、ふるさと愛川写真展、愛川発見、私の一枚。ふるさとの街並み。豊かな自然と歴史が刻まれたふるさと愛川に愛着を持っていただくため、公募作品による写真展、愛川発見、私の一枚を開催します。本年度のテーマは、ふるさとの街並みです。ぜひご覧ください。日時、2月1日水曜日から28日火曜日まで、午前9時から午後5時まで。場所、郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。その他、期間中の土曜、日曜、祝日は県立愛川公園駐車場が有料となります。問い合わせ、郷土資料館、電話046-280-1050。お知らせ、今月の納税納付期限。納期限は2月28日火曜日です。固定資産税第4期分、国民健康保険税第9期分、介護保険料第9期分、後期高齢者医療保険料第8期分。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、2月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。老人クラブ会員募集中。町内の老人クラブでは、元気に、仲良く、豊かに、楽しくをテーマに、高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って過ごせるよう、趣味の講座やスポーツ大会、親睦研修旅行などの仲間づくり、健康づくりのための行事を実施しています。現在、町内22のクラブで、およそ2000人の会員が元気に活動しています。老人クラブは60歳以上の方であれば、随時入会できますので、この機会に交流の輪を広げ、地域の各種事業に参加してみませんか？入会ご希望の方は、高齢介護課へご連絡ください。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。文化会館催し案内。最初にホールの催し。表があります。合皮。催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。2月3日金曜日、愛川町14歳立志式、午後1時、午後3時30分、愛川町、愛川町教育委員会、愛川町中学校長会、障害学習課、電話内線3644、関係者、19日日曜日、第25回定期演奏会、午後1時30分、午後3時15分、愛川ウィンドオーケストラ、電話080-5180-0412、関谷、無料、先着535人。25日土曜日、平成28年度愛川町 PTA 連絡協議会活動研究大会、午後1時、午後4時30分、愛川町 PTA 連絡協議会、 田代小学校、電話 046-281-0047、 関係者。次に展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。2月1日水曜日から13日月曜日まで、愛川町環境ポスター展、環境課、電話内線3514。初日は午後1時からロビーにて展示。26日日曜日から3月6日月曜日まで、愛川山岳会写真展、愛川山岳会、電話 046-281-3919、 染谷。最終日は午後4時まで、展示室、展示コーナーにて展示。なお、展示会場は1階で入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、2月3日金曜日、16日木曜日、午前10時から午後3時まで。3月は3日金曜日、16日木曜日。司法書士法律相談、8日水曜日、行政書士相談、9日木曜日、多重債務相談、15日水曜日、交通事故相談、22日水曜日、いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、2月2日、6日、9日、13日、16日、20日、23日、27日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、2月10日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は、予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話 046-206-1061。来所相談、毎週月曜日から木曜日まで祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、2月6日月曜日、ラビンプラザ、2月20日月曜日。前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3523。子育て中の方を対象とした出張相談、2月9日木曜日、午後1時から4時まで。役場1階相談コーナー。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園体育館、中津工業団地第1号公園、中津工業団地第2号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、5月利用分抽選結果、3月2日木曜日。当選者は3月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると、
半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。2月の休館日、休園日、第1号公園体育館、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、13日月曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、11日、土曜日、祝日、文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日、レディースプラザ、28日火曜日、図書館、毎週火曜日、1日水曜日、郷土資料館、毎週月曜日。袖生地、防災行政無線、夕方の放送時刻変更、2月1日から10月31日まで、防災行政無線の夕方のチャイムを午後5時に放送します。防災行政無線の内容を電話で確認。防災行政無線の放送が聞こえなかった場合は、放送内容が電話、通話料無料で確認できる音声自動応答サービスのご利用を。電話、フリーダイヤル 0120-530-310。医療費や税金が ATM で還付されることは絶対にありません。過払い金があります。携帯電話を持って ATM に行ってくださいと言われたら詐欺です。必ず家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、厚木警察署、電話 046-223-0110。音声版候補相川。録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。
相川トピックス。フィンスイミングで全国大会に出場。スポーツ全国大会等出場奨励金を交付。12月21日、フィンスイミングの全国大会に出場した北小路優子さん、中津に町から奨励金を交付しました。北小路さんは11月19日に千葉県国際総合水泳場で開催された第28回フィンスイミング淡水路日本選手権のサーフィス、シュノーケルを使って泳ぐ種目、25メートル、50メートル、アプニア、息を止めて泳ぐ種目、25メートルの部に出場。今後の抱負などについて、日本選手権に出場して自己ベストを更新することや、日本代表として世界大会への出場も目指したいですと話されました。13組のバンドが熱演、若者たちの音楽祭2を開催しました。12月18日文化会館で軽音楽に燃える若者たちによる冬のお祭り、若者たちの音楽祭2を開催しました。今年は若者たちに加え、スペシャル枠として長年軽音楽を愛してきた年を重ねてもかっこいいおじさん、おばさんたちも出演。13組のバンドがロックやポップス、インストロメンタル、昭和歌謡、ヘビーメタルなど様々なジャンルの軽音楽をおよそ6時間にわたって演奏し、会場は大いに盛り上がりました。今年は観客の皆さんの投票により、上位のバンドを表彰するオーディエンスアワードを実施し、町内在住のメンバーがキーボードを奏でる厚木高校軽音楽部2年生のバンド、春雨が見事1位となりました。フィナーレでは会場全体でザ・ブルーハーツの終わらない歌を歌い、音楽祭を締めくくりました。平成29年相川町消防出初め式を開催。1月7日下見野は消防訓練場で平成29年 相川町消防出初め式を開催しました。出初め式は消防職員や消防団員の士気を高揚し、安全で安心な町づくりを目指すことを目的に毎年実施しているもので、多くの町民の皆さんにご観覧をいただく中、消防関係者などおよそ300人が参加して行われました。第一部となる式典では、消防功労者表彰や消防部隊の冠列などが行われたほか、第二部では、相川東中学校吹奏楽部や相川高校和太鼓部による演奏に続いて、町消防団による消防奏法の披露、桜台婦人防火クラブ、田代区婦人消防クラブ、春日台シルバー消防隊、株式会社日米自衛消防隊による合同消火演技、町消防署による演技が行われました。クライマックスの一斉放水では、集まった観客から大きな歓声が上がっていました。統計調査の功績をたたえ、総務大臣表彰を受賞。12月17日に、平成28年度、神奈川県統計功績者表彰式が開催され、長年にわたり、統計登録調査員として、各種の統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献した功績をたたえ、大成幸子さん、半原と、小田島雅子さん、春日台が、総務省統計功績者表彰、平成27年国勢調査調査員を受賞されました。第62回相川町一周駅伝競争大会、細野区が2連覇。1月8日、新春恒例の第62回相川町一周駅伝競争大会を開催しました。第1部には各行政区から25チーム、第2部には友好都市長野県立科町や企業初出場となる県央相川農協や厚木警察署など25チームが参加し、過去最多となる合計50チームによる熱戦が繰り広げられました。第1部では、細野区 A チームが多くの区間で上位をキープするなど、安定した走りで細野区として2連覇を果たし、大会通算4回目の優勝となりました。第2部では、立科町 A チームが7区間中3区間で区間賞となる走りで、こちらも2連覇を果たしました。競技場内ではスポーツ少年団によるミニ駅伝競争大会も開催され、播磨サッカークラブ A チームがトップ賞を獲得しました。箱根駅伝に出場。スポーツ全国大会等出場奨励金を交付。1月2日から3日にかけて開催された第93回東京箱根間往復大学駅伝競争箱根駅伝に出場した拓殖大学3年生の狩田光也さん、半原に町から奨励金を交付しました。狩田さんは同大学の選手として3日に行われた復路の第7区、小田原平塚間 21.3km を走りました。8日に開催した第62回相川町一周駅伝競争大会にも出場。第1部で優勝した細野区 A チームの選手として第7区を走り、見事区間賞に輝きました。晴れやかな門出を祝う成人式。447人が大人の仲間入り。1月8日、文化会館で成人式を開催しました。会場では、新成人たちが久しぶりに会う友人との会話に花を咲かせ、近況を報告したり、記念撮影をしたりする姿が見られました。 今までの歩みを振り返り、新たな未来への一歩を踏み出すという思いを込めて、今回の成人式のテーマを歩みと定め、思い出に残る最高の式典となるよう、新成人9人で構成する成人式実行委員会は力を合わせて準備を進めてきました。実行委員長の谷内良太郎さんは挨拶の中で、感謝の気持ちを忘れずに、成人らしい若々しさで、それぞれの夢や目標に向かって突き進みます、と力強く決意を述べました。式典では町長から祝辞が送られたほか、その後に行われたアトラクションでは、お世話になった恩師からのビデオレターが映し出され、会場には祝福を受けた新成人の大きな歓声と笑い声が響いていました。第71回市町村対抗神奈川駅伝競争大会。2月12日日曜日、午前9時、秦野市カルチャーパーク陸上競技場をスタート。秦野市から相模湖までの 51.5km を、県内各市町村の代表選手がたすきをつなぐ、第71回市町村対抗神奈川駅伝競争大会が開催されます。町内を走る第6区は、厚木市の上荻野北部自治会館前から、相模原市緑区の串川出張所前まで、国道412号を走る 10.7km のコースで、選手の通過予定時刻は午前10時30分頃から11時頃までです。昨年の大会では総合20位、町村の部では第4位となりました。優勝を目指して力走する選手たちへ沿道からの声援をお願いします。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。今月の日曜祝日当番医。診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。5日、岡本委員、電話 046-281-0114。11日、石井委員、電話 046-281-2105。12日、19日、26日、愛川北部病院、電話 046-284-2121。その他の休日、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで1月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口4,955人で、前の月より36人減っています。そのうち男21,379人で、前の月より21人減っています。女、19,576人で、前の月より15人減っています。世帯数は、17,768世帯で、前の月より6世帯減っています。これで、広報愛川、ナンバー650のお知らせを終わります。編集発行は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。